くん。
アナログ FM ラジオ素人の欄 88.0 メガヘルツ、今日も始まりました。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
松本
はじめです。
松本
です。
松本るきつらです。
そうだよ、前回休んだじゃないですか。明けましておめでとうって、この間言った、我々は言いました
な、うんうん、私言って
またか、
うん、言わせてもらいました。
なんかサナトリウムから帰ってきた、
うん、そう、うん、いや行こうと思ったんだよ、うん、あのそのね先週も、
うん、生放送に、
うんでちょっと睡眠不足だったからあらかじめちょっと寝といて、うん、でいざ放送開始の時に行こうと思って、うん、ちょっと起きたらもう、あ、これやばいなと思って、うん、これ行ったら俺吐くなと思って、
なるほど、放送中
に吐く感じだと思って、
なるほど、やめた。
でもそう、小学校低学年の時にこれあった感じだなっていう、うん、
なるほど。もう先週はもう本当ビクビクしながら放送しましたけど、ね、
いやいやいや、
進行役のしないからもう、いや
聞きましたよ、
うん、聞いた、
うん、聞いた初めて聞いた、 聞いた、
どうでしたか。
自分の声出てないからね、うん、安心して聞けるけど、
なるほど。
いやー結構面白かったね。テンポ
どうですか、う
ん、テンポが良かったですね。
テンポいいかな、
いや良かった良かった。
いや、
うん、あの噛み合わなさが良かったんですか、
う
ん、
いやすごい良かったよ、
あの
強引に進めてた感じだけど
面白かったですけどね、うん、あの裏ジオストック話先週してましたけど、うん、やたらそのね街の規模にルキツラがこだわって、うん、どのぐらいの大きさなんですかって言って、うん、錦糸町だとか、いやそれ言い過ぎだな、うん、町田だ、いやそれ言い過ぎだな、
うん、何でもいいよね。
そうそうそうそう
大事なことでしょ。だって何5人で行ってさ埋まるかもしれないじゃん。
あ、そのもう
小さすぎて、
ウラジオストックが
20人ぐらいで行ってまだ余裕がある土地、
5人で埋まる土地はね地図に乗らない、
乗らない。そうです、まあ今日もね張り切っていきましょう、
はい、
うん、まあ、そんなわけで、うんうん、ウラジオストックが出ましたけれども、
そうですね、 で、うん、で今日はね、うん、北中通りの新年会だったんだよ、また、
う
ん、またというか、しょっちゅうあるでしょ、役員会が
毎年やってますよね、
うん、毎年やってる、でもこの放送では多分初めてだよ、
うん、まあ、そう
か、去年の3月からこの番組始まってるから、毎回結構さ、たまになんかあの役員会の後に俺酔っ払ってラジオやってることがあるんだけど、あれは役員会なの、
はいはいはい、
本当に役員でしょ、役職ついてる人だけだから、うん、大体もう本当に6、7人とかでさ、
はいはいはい、
集まってって会議してるだけなの、うん、だからまあいつも顔見知った感じなんだけど、
いや役員っていうのはあれですよね、うん、総勢何人かいる中通り商店、北中通り商店街の中の、うん、まあ一部っていうか、
そうだね、うん、会長、まあ、副会長、
何割か、
あと、うん、なんとか部長みたいなのがついてる、
役員会に来ない平のその会員というか、う
ん、う店主クラスの人たちがみんな
結構いる、実はいると、
うん、そうそうそう、でなんか30人以上来たんじゃないかな、結構来てましたよ ね、 ね、
新年会にはそういう人たちも退去してくると、うんうん、来たと、
そうそうそう、でそれでなんかまた例によってまた盛り上がってましたけどね、
お
なんか通り
のいいですね、うん、何話すんです
か、盛り上がることなんかあるんですか、
ね、いやでもねみんなねやっぱりなんか店主同士ってそんなに話してないから意外と盛り上がるんだよね、なんかね、
普段話しないから、
ね、うん、どうですか最近みたいな、なんかね、うんうんうん、なんかその最近の景気はどうだとかさ、
結構本音っていうか、うんうん、儲かってても儲かってないとかって言ったりとかっていうことは ないんですか、本音で話す、
まあ、腹の探り合いでしょ
それが面白い、
あいつは儲かってるらしいなみたいな
社交辞令の渦
怪しいんだよ、うん、怪しいんだよとりあえず、
あ
そういう感じでなんか、うん、でね今回はねやっぱすごかったのはやっぱねあの若手というかさ、うん、まあ、30代ぐらいとか40歳ぐらいまでの店主の若手の店主の人たちが結構増えてきててさ、やっぱり北中通りとかその人たちが多くて、あの今まであれだけ幅を利かせた重鎮たちのさ、あの幅を利かせ具合が少し減ってきてるんだよね、あれが結構画期的だったと思うよ、今回の。
画期的ですね。
うん、
ベテラン勢が。
老人たちがちょっとアウェー感感じたからね、うん。ちょっと心細い感じになってる。
それかわいそうだけど、う
ん、老人たちで集まってなんか会議やってたりとかさ。
あちょっとそうね、じゃあ若手の活気に入れない感じっていうか。
うん。てかちょっと混沌としてたね。かといって、別に若手も別に。
一枚岩というわけ
で、ね。みんな初めましてみたいな感じの人も多いから。
あ、うん、店増えたんですか、じゃあ。
店はまあちょっと増えてますよね。
要するに去年から、ね、去年の正月から比べて増えたっていうか、ね、
そうです、何店舗か新しいのが
そうなん、うん、
できてたりとかです
。このラジオ放送でしか北中通り知らない人はもう完璧に寂れてる商店街であるっていうふうに多分思ってると思う、
うん、そうだろうね
必要以上にアピールしてます
からシャッター商店街ってことになってるからね
でも実際はね、うん、
結構
もう少し奥ゆかしい
寂れてるよ
控えめなね、シャイな通りだ、
シャイな商店街、
お客さんに対してシャイだからさ、あまり開けないんだよね、
ポスターとかから見せたりとか、
シャッター閉めて、
シャッター閉めて、
怖いよ、それ、
そんな、
レジとかもシャイだからさ、なかなか開かないんだよ、お金があんまり出入りしないっていう、
なるほどね。
でね、あの、区議会の議員とかも来るんだけど、うん、だんだん見捨てられつつあってさ、最近。あの、来なくなってきた。
うん、商店街の新年会には、うん、区議会議員が来る、
うん、そうなんだよね。挨拶、新年の挨拶で来るからさ、なんか、まあ、自民党とか公明党とかさ、あと、共産党とかさ、まあ、いろいろなんか、
社民党とか、
うん、社民党の人だったり、なんかいろいろさ、普通無所属の人だったりとか、うん、あとはなんか、都議会議員の秘書だったりとかさ、はいはい、国会議員の秘書みたいなのが、ノブテルの秘書みたいな怪しい人が来たりとかさ、なんかいろいろ知ってたんだけど、だんだんなんか来なくなってきて、
ここはもうみたいな。
うん、最初はなんか、ね、あの、自民党とかその与党系から、あの、はい、見捨てられてきて、だんだん。
ここはちょっと、あの、うん、反権力的だな、ぐらいの感じなんですか、
うん、どっちなんだろうね。いや、権力的だからなのか、それとも、
票にならねえな、
そうそう、ここは、頑張る陣地じゃないっていうか、う
んうんうん、あ、そうだね。でもね、多分票にならないっていうか、
ことなんだ。
あのね、その、北中のよ、それだ、俺とかが自民党の悪い人が言うわけじゃないんだよ、別に。そんなまで
言わない。
言わないじゃん、わざわざ。老人たちなんだよ、言うのが。
ああ。
老人たちが、別に自民党とか入れてるような人たちも、うん、なんか、例えば自民党から民主党に政権変わったじゃん、
はいはいはいはい、
何年か前に。
はいはいはい、
あの時とかにもう本当酔っ払って口からで任せっていうかさ、思いでさ、なんか、自民党一回政権から降りた方がいいんだよとか言って、お前らならいいんだよ、お前一回やっとなれみたいなことすげえ言ったりとかさ、
エヴァの。
そう、エヴァって言うからさ、
口が悪いから。
そう、みんななんか自民党の人がシューンとしちゃってさ、
うん、
で、その後本当に政権から落ちるわけだでも次書こうなくなってさ、かわいそうにとか、もうあんなとかで言わなきゃいいのにとか思ってさ、新年会から来てほしいじゃん、そりゃ。
そう、そうね。
別にさ、
今年はどうだったんですか、
うん、
今年は。
で、それで、その時、与党系の自民党とか来なくなって、社民党、共産党とかさ、うん、あとなんか緑の党みたいな感じの人だったりとか、うんうんうん、そういうなんかこう、なんか左派っぽい人たちばっかりでさ、いや、あたら偏ってきたなみたいな感じに一時なってた
の。近年の傾向は、
うん。うん。なんだけども、あの、またその辺からも見捨てられてきて、
左派からすら、う
ん。共産党のおじいさんが一人だけ来てた。それだけ。
それ多分、ね、
もう引退間際みたいなおじいさん
の。ビオロギー抜きでただの友達でしょ。
でも、多分そんな。
なるほどね。
政治抜きで来てるでしょ。
そう。若手のね、共産党の区議とかで、これからなんかやりますみたいなじゃないんだよ、全然。うん。
そういうやつなんで来ないんだろう、
ね。うん。いろいろ原田明っているじゃないですか。なんか、この杉並の区議で、この辺界隈にもよくうろちょろしてるような、うん、
共産党
の、うん、大バカ区議みたいなやつがいてさ、酔っ払いの。
いまいち腹を割らないことで有名
な、ね。そうですね。
あいつを粛清してくださいよとかすげえ頼んどいたの。老人の共産党。
ああ、まあ、その人偉いんでしょうね。
多分偉いんじゃない？だって重鎮の年齢から言ったらすげえ上でしょ、うん、うん。
かなりのベテラン、うん、最ベテランぐらい、う
ん。夜中に電話来て困ってるんですよとか言ったら、本当ですかみたいな感じだろう。それはいけないな、みたいなこと。
人民の睡眠を妨げるとはね、共産主義者の風上にも置けない。共産主義者ならちゃんと登場しなきゃね。
うん、登場。粛清したいとかね、ちゃんとね。強制収容所とかやっぱ作ってくんないとやっぱ困りますよ、本当に。
杉並区に。
杉並区に。強制収容所。いいね、それ。うん。真っ先にうちが入れられるけどね、多分。いいね、
商店街の旗にそれ掲げたいね。うん、杉並に強制収容所。
いいね、強制収容所。
オリンピックじゃないよと。
うん、オリンピックじゃなくて強制収容所。
ホテルの事務所の隣に作ろうよ。うん、
みんなで行こう、強制収容所みたいな。
行きたくても行けないんだから。
うん、行けないよ。
強制収容所。された、選ばれた人しか行けない。
そうだよ。あいつだって言われなきゃダメなんだから。
うん、そうそう、志願制じゃない
から。俺は難しい。
なるほど、
うん。目立たなきゃいけない。うん、
まあなんかそんな、そんな、まあどうでもいい商店街のね、うん、新年会、まあとりあえず行ってきたんですけど、うん、やっぱね、その新年会とかそういうのの面白いのは、うん、その、いろんな人がいるわけよ、やっぱり。はい、その、なんかの会合とかでさ、なんか、やっぱ同じ趣味の人とかじゃないから、うん、もう年齢も上から下までいるし、はい、もう趣味も全然違う、センスも違うし、うん、もう、バラバラでしょ、うん、男の人の店主もいれば女の店主もいるし、うん、もう、そうね、めちゃくちゃなん
だ。店主っていうだけだよね、共通点は。
うん。うん、だからな、だから役員会とかで大体揉めるのもそれなんだよね。だから全然方向性が違うから、お互い何をみんなでやりましょうっていうのはほとんどないから。うん、うん。みんな違うから、それであれだから、もう。
そうだね。
バラバラの感じ
で。みんなでやりましょうって言って集まったメンバーじゃないからね。うん、自分が一旗あげるって言って、店主になって、うん、たまたま隣にいた人たち、
ね。うん。で、共通点はたまたま同じ通りだったってだけだから。ね、何の縁もゆかりもないね、本当は。うん。うん、その辺がすごい面白くてさ。
うん、いそうだね。うん、その辺が面白い、ね、本当に。
でもなんかやっぱ近所だからみんなもう毎日顔合わせてるじゃん、挨拶って。それで、帰る時もさ、みんな商店街、じゃあお疲れ様でしたって一本締めかなんかして帰るんだけど、みんな、ね、まあみんなでゾロゾロって出てさ、うんうん、宴会場から、うん、出てみんな帰るんだけど、うん、みんなこう歩いてって自分のシャッター開けて自分の部屋に、店にこう帰ってで、まあ今日火曜日だけど、うん、北中通りどこも空いてないんだよ。どこ空いてるとこもあるけど、空いてないとこがいっぱいあってさ、うん、今日は役員会だから閉めてるみたいなとこがいっぱいあって、うん、総会か、うん。で、みんな戻ってって、みんなからからシャッター開けてさ、夜、10時ぐらいに。うん、あの光景は良かったよ、すごいなんか。
うん、それはなんか商店街のいい光景。
そう、みんな自分の場所持ってんなって、
う
ん、
そうそうそう。
みんなガラガラ開けてさ、なんか、この時間におっさんたち何やってんだろうって感じじゃん、普通にしたら。
なんで今更開けてんだって。そう
あれはなかなか良かったね。
あれですから、うん、重鎮は重鎮で固まったり、若い人は若い人で固まったりっていうのは、これまず断絶ではなく、うん、この今後なんか交流していく可能性はやっぱありそうだ
ね。まあそれはあるでしょ。うん、ただその、うん、新しい店の人が来てて、ただまだその重鎮たちからしたら、まだ古文にしてないっていうだけの状態だから、すで、うんうん、に古文にされた我々のようなさ、ところはとりあえずさ、様子を伺ってさ、お酌しに行ったりとかしなきゃいけないわけですよ、やっぱり。ねえ。ね、とりあえずね、会長とかに挨拶したりとか、うん、どうもどうもみたいな、うん、まだその古文に仕切ってない人たちはさ、やっぱり別で盛り上がる、Q さんなんかね、感じになりかねないから、やっぱちょっとそこはちょっと警戒しながらね、重鎮の人たちは。
ただ若い人から見たら、うん、古文になったらああいうことしなきゃいけないんだっていう
か。確かにそうだよね。
これはやめた方がいいなっていうふうになるよね。
率先して奴隷になんなきゃいけないから、ね、なかなか難しい。
副会長というなの。
副会長というなの、奴隷だからね。そうなんだよな。なかなか。難しいね。でも、そう、でね、ちょっと別の話って言えば別の話なんだけど、最近福岡からさ、うん、人が来てて、結構、高円寺にちょっと何日かいたんだけどね。
う
ん、
あ、もう帰った？
もうちょうどね、昨日の朝帰ったところで。うん、なんか、福岡も結構、その、例えば、反転地っていうインフォショップっていうか、カフェ、インフォショップみたいなところがあったり、なんかいろいろなんか面白い場所が結構あって、うんで、九州がやっぱ盛り上がってるでしょ？なんか先週も話したけどさ、
うんうんうん、
どうやら九州が
来てるんじゃないか、
うん、盛り上がってんじゃないかと。
うらやましくないぐらい盛り上がって
る。うらやましくないぐらいね。うん、 で盛り上がってて、盛り上がってないのか、うん、なんかわかんない、うん、であって、だからその辺の会話の人たちがちょっと遊びに来てるさ、うん、で、あのまさにこのウラジオストックに行こうって話を先週したでしょ、うん、でその、はい、その一緒に行こうとかいう話をしてる人が来たの。
一緒に行こうと、
うん、そうそうそう、行こうって人が来て、だから
結構、ね、調査団の人、
うん、その調査団の人、うん、で一応隊長はあのイレギュラーリズムアサイラムの成田君っていう。
あの成田店長
こ、うん、なってるけど
決まったんですか、
今日、
ま
あ、今日ね探りを入れたんですよ、うん、ああイレギュラリズムアサイラム
行って、
うん、これこれこういうわけで、うん、なんか行くらしいじゃないですかって言ったら、うん、俺は行かない、うん、
そう、それで
俺は
そう、
うん、言い切ってましたよ
俺は行かないって、う
ん、寒いとこは嫌だって
そうだからうん、あの、うんうん、まあまあいいや、うん、あの、うん、そう、離脱するっていうのを、いきなりなんか言い出したんだよ。
突然、そう、うん、さ、それを、じゃあ、情報知ってるんですね。
そうなんで、そうなんで、だからそれで、で、その、隊長がいるでしょ、う
ん、
で、その、福岡から江上くんが来たから、うん、じゃあ、とりあえず、なんかあの、あね、あの、じゃあ、ウラジオストックの話しましょうよ、みたいな話になっててさ、
こ
うしようしようっていう。
話したんですか、
まあ、3人、まあ、3人で会ったけど、うん、その前にさ、まあ、とりあえず来た時に、はい、で、あ、じゃあ今日はイレギュラー行ってくるみたいな感じで、うん、瞬間にもう、成田くんからなんかあの、うん、体調離脱してるからちょっと二人で行ってきてくれみたいな感じで、おいみたいな感じで、ちょっと寒いのはちょっと勘弁してくれ。
寒いのは勘弁してくれ。
で、その、そうじゃなくて、
体調自ら、
うん。そう、ね、あの、あったかい方がいいからインドネシアに行きますって、なんか、インドネシアに行くんだって。明日から行くって言ってたよ。とんでもないよ、本当に。
よっぽど裏中行きたくないんだね。
真反対だね。
そう、うん。そう、うん。で、その後、まあ、三人というか、まあ、あと何人かでみんなで会うことがあってさ、うん、話したらもう、二言目にはなんかあれだよね、うん、寒いのは嫌だなとかさ、行かないって宣言したもんだから、もうずっと言い出しちゃってさ、あの、
もう。全く盛り上がってないじゃん。
そう。悪い要素ばっかり出してくるのね。ほん
と、
うらやまし
い。ここぞばかりで。
治安が悪いらしいとかさ、バカって言うと、うるせえなみたいな。
自分は行かなくていいから。
うん。で、インドネシアの楽しい話ばっかりし始めてた。そう。そっち行きたくなるじゃないか、みたいな。
体調すごいね。
なんか思って、うん。体調すごいよ。裏切る、離脱するばかりかさ、なんかもう、説得に入ってもね、寒いのはいいことないよとかさ。
体用意してきた。
うん。
ネガティブキャンペーン始めた。
ほんとだよ、うん。
すごい。
で、その江上くんもさ、なんとかさ、あの、ウラジオストックのいいところはちょっと見つけようっていうかさ、
うん、
思うからなんかいろいろ、いろんな情報をさ、仕入れてくるんだけど、だいたいろくな話がないんだよ、なんか。人が死んだ話とか。
またもやですか。
なんか、
ウラジオの情報。
そんなんばっかり、治安がいかに悪かったかとかさ、そんな話ばっかりしてて。で、その江上くんはついこの間ウラジオストックに行ってきたの。
あ、そうなんだ。
行った。うん。でもそれは全然関係なく仕事で行ってさ、
うんうんうんうん、
で、なんかね、日本語学校で働いてるのね、その映画見、うんうん、で映画見、日本語学校の、
あ、福岡。
うん。日本語学校で英語を教えてるの。日本語学校を、うん、日本語を勉強してる人に、大学の受験するためとかにさ、
うんうん、
英語の試験があるから、英語の受験、勉強を教えるんだけど、
は
あ
は
あ、まあ、その仕事をしてて、
は
あ
は
あ、だから、いろんな海外に行って、うん、あの、うちの学校に、あのね、留学できませんかみたいなさ、
うん、
留学、まあ、日本に来て、うん、うちの語学学校入りませんかっていう宣伝をしに行こう、うん、でそれでウラジオストックに行って、うん、その他の学校とかで一緒にやったのかな、うん、なんかあの広いところで、うん、あの何そのブースを出してさ、
うん、
学校説明会みたいなやつで、合同説明会みたいなんで、うん、なんか学校の旗みたいなの出して、
うん、
その写真とか学費とかさ、いろいろこうあって、
PR 活動、
うん、で、ウラジオストックの日本に行きたい人が、
面白い、面白い、
うん、バーって説明聞きに行くんだけど、うん、あの、日本のイベントがあるとしか情報がないから、
うん、
完全に勘違いしちゃって、うん、あの、アニメオタクが大量に来たらしいのよ、うん。で、みんな完全にもう、なんかコミケかなんかと勘違いして、完全にコスプレとかしてきてさ、すごいんだよ。俺も写真見せてもらったんだけど、うん、なんかもう本当になんか、うん、俺もちょっとキャラクターとかわかんないんだけど、うん、なんかよくわかんないキャラクターの、みんな格好してるわけ。
アニメの格好して。
そう、うんうん、で、なんかもう、それがみんな行って、なんかそれで語学学校のさ、うん、スーツ着たおっさんとかのさ、
対峙するわけだ。
聞いてんだよ。うんうん、で、なんか、うん、わけのわかんない人たちがいっぱいいてさ、
すごいね、
みんなも聞いてて、で、なんか、
う
ん、
コントみたいになってる。噛み合ったのかな？
噛み合ってないですよ、そんなの。だって、で、なんか、あ、なんかあの、ジブリのさ、あれ、顔なしとかもいるんだよ。
うわ、
怖いじゃん、だって、そんな、だって、しかも、
真っ黒の格好
学校の面接受けるのに顔を隠してるってどういうことだって、みたいなさ、喋んねえじゃないかっていうかさ、もう、すごいんです、そんなのが
そんなのゴロゴロいるわけだ。
説明聞いてんの、ちゃんとおとなしく。で、最初はその辺の人たちもさ、なんか間違ったと思うじゃないです
か。こんなはずじゃなかったって
、うん。そう、日本のなんかこう、日本に来てくださいみたいなのがあるから、よしちゃん、俺たち日本好きだからみんなでこう、うん、行こうみたいな感じで行ったら全然違ったって、しまったっていう感じ。間違ったって感じなんだけど、だんだんそういう人がいっぱい増えて盛り上がってきて、みんな写真撮り始めたりとかしてさ、もう完全に乗っ取られたみたいな感じに。
説明会どころじゃなくて、
ていう、
それはでも面白いね。
メインがコミケになって
っていうのをなんか見てさ、すげえ面白いなと思ったんだけど。
主催者じゃなくて、うん、集まった側が主導権を握って、
そうだね。
イベントをひっくり返すっていうさ。
そうだね。
でも、まあそれはそれでいいんだけど、でも日本好きって言うとアニメオタクしかいないみたいなことを言っててさ。
あ
ー。ってことはなんか、ねえ、ウラジオストックに調査団で行ってさ、うん、日本とのコンタクト取ろうとしても、ちゃんとね、そのアニメオタク以外の人とは会えるんだろうかっていうのもちょっと。
確かにね。
ね、
不安要素としては。
また不安要素になってきちゃってさ。
そうするとやっぱ体調が、やっぱ行かない方がいいよ、
ね、って言ってんだよ。うん、困っちゃうな。で、結局ね、このアニメ知ってますかって言われても全然知らないからさ。うん、
こっちはアニメの知識ゼロだから、ね。
入った、絶対こっちより知ってるわけじゃん。やったら詳しくて。で、大体、なんだお前そんなのも知らないのかってさ。
なるね。
日本人の癖とか、ね、
つまんなそうになってさ、なんかつまんないやつが来たぞ、みたいになるじゃん。それじゃまた、面白くないしさ。
何しに行ったんだかって感じ。
なんだ、なんか
来た。つまんないやつが来たぞって言われたくねえな。
なんだって、最初は興味津々でさ、集まって、もう日本人が来たって、あの話しようとかいっぱい言ってさ、なんかよくわかんない。
そしたら場所作りとか言い出しちゃって、ね、
うん。そうそう、場所作りって
何言ってんの、
ウラジオストックに拠点をとかってさ、知らねえよって言われて。ここから逃げたいんだよみたいなさ。
何で話しろってか。
うん、
秋葉の話しろとか。
そうだよね。
いや、あんま行かないんでとか言って、怒られちゃうよ。
お互いにとって不幸だね。
うん、
そうだね。
不安要素
つまんねえな。つまんねえなってお互いを。
お互いつまんねえな。溝が深まっちゃうよね。
そうね。
えらいことじゃん。
だなぁと思
って。そうなるね。
うん。
じゃあやっぱあれじゃないですか。アニメに強い人を。
そっちで迎合してもしょうがないんじゃないですか。
あ、そうか。
アニメの話しに行くわけじゃないじゃん。
そうか。アニメの話で交流しても意味がない。
あ、そうか、そうか。
そうですよ。だから場所作りっていうか、その北中の新年会にあったみたいにね、うん、やっぱりなんか、ああいう、こう、あそこに行けばなんかある的なね、
うんうんうん、
ところがどんだけこうあるかって話じゃん。
ああ、はいはい。
で、なんかその、まあね、そのいろんな、その。
でもまあ、それをさ、あるかないかを探るためでもあるって、
ね。そうなんだよね。うん。
その、あらかじめこうね、その、みこしが あっていく、
でも、
ことじゃないでしょ、間宮林蔵の気持ち考えたら。
うん、まあ、そうだね。まあ、確かにそうだな。間宮林蔵。だからね、それはしょぼかねえな。でも、一個ぐらい手がかり欲しいんだけどね。
そうだよね。
うん。
そうだよね。
ある程度のヒント的なものはないと、やっぱり、
うん、
完全に博打で行くのはきついんじゃない
ですか。そうだよね。突然ね、うん、そのなんか、オルタナティブスポットありますかって、街中の人に聞くわけにいかないもんね。
みんなが知ってたらオルタナティブスポットじゃない
とも言えなくなってくるし、
ね。あそこあそこあそこ
っ、ね、でっかいビルがあったりとかして。8階のもうネオンとか言ったオルタナティブスポットみたいなさ。
マクドナルド入ってるじゃないですか。社長もリーダー乗ってるさ。
それじゃちょっとまずいね。だからなあ、なんか、今のところは、だからそうね、いろいろ、たくさん死んでいったアクティビストの人たちとか。
ああ、墓場連れてかれてもね、気持ちが暗くなるよね。お前の同志だとか言われて、
うん、そうそう。合わせたい同志がいるって、うん、お墓見せられてね。うん、
あと、アジア人を殺しまくる極右がいるとかさ。手がかりねえんだよな。うん、体調率先して、ま、ねえ、インドネシア行った
ら。アニメオア大だから
ね。
うん、
今のところね、情報が。
まずいですよ、それじゃ
あ。でもかなりそれだけでウラジオストックのイメージが変わったね。
うん、
アニメっていう。
悪くなってんね
ん。アニメっていう。
ウラジオストック、アニメで。
そうそうそう、うん、ウラジオストックでアニメオタクが待機しているっていう。
っていうね、ああ。
まさかそんな場所
だとは思わなかった。色が一つね、加わったね、確かに、ね。
か先週から加えて、とりあえず明らかにあれだよね、交代してるからね。
ま
あ、
してるね。
情報量と、ね、情報量っていうかね、要素としてはね。
まあ、でも寂しいとか、寒いとか、何もないとかね。
うん、
治安が悪い。
うん、
死者が多い。
あとまあそうだね、
数えたくもなくなるぐらいの、う
ん、先週も言ったか忘れたけど、なんかね、夏とか行ったら一応海水浴もできるんだよね。
あ、それ言ってないね、
うん、あ、言ってないっけ。で一応できて、まあ一応ロシアってすごい寒いんだけど、うん、ウラジオストクってかなり南の方にあるから、うん、ロシアの中では、うん、一応唯一海水浴場があるような地域でさ、うん、だからなんか結構夏本当に一時期なんだけど、 海水浴ができて、海水浴場もあるんで、ビーチがあって。そんな高くないけどね、本当に。ちょっと肌寒いぐらいで泳ぐけど。
無理やり泳ぐ。無理やり。
日本人からしたら何も面白くないんだよ。ちょっと寒いって、無理やりなんかね、春に頑張って泳いでる感じだから。っていうところで子供とかも泳いでて。
決してプラス要素ではないです。うん、
で、そのビーチの、あそこ軍港だからさ、うん、ビーチの横に、捨てられた原子力潜水艦とか捨てられてんの
よ。怖え。
いっぱい。
怖え。
錆びついたのか潜水艦とか。
思いっきりマイナス要素じゃん。
で、なんかもう、軍艦とかが出動してたりとかさ、もう、そんなの見ながら泳いだって何にも面白くない。
口果ててる原子力潜水艦とかあるでしょ。
そうそうそう、だから俺も本当ね、20年近く前だけどね、行ったのね。
当時はその光景だった。
16、もう本当に錆びついた潜水艦とかがいっぱいゴロゴロ転がっててさ、子供でさ、俺絶対もう泳がない方がいいんだろうなとか思う。
RC サクセション超えてるね。そうだね。発電所じゃなくて軍艦だもんね。
そうだからね。
漏れてるでしょ。
いいよ、とかね。漏れてるに決まってたのなもん。
笑いごっちゃねえの。
笑いごっちゃねえよ、
そんなところに、うん、そんなところでアナーキズムの的な活動とかさ、なんか面白いことやろうとしてるやつってさ、うん、少ないかもしれないけど、いたら本当に骨のあるやつだろうね。
そうだね。
うん。うん、まあ、いるでしょ。
いる。結構探してて、片鱗もないのにね。
今のところ、手がかりなしなのね。うん。
しかもそれも勘じゃなくて、強がりに近いよね。
強がりに近い。いるっていう。
江上さんは全然あれですか、うん、ヒントらしいものはまだないって感じ、
うん、アニメオタクしかいないって言ってたね、そのアニメオタク情報を手にしてきて、ね、
何日ぐらい行ったんだろうね、説明会って
何日ぐらいだろう、
ね、3日ぐらい、
聞いてないけど、そんな長期じゃないと思う、うんうん、
でもあれじゃない、その向こうのさ、うん、骨のあるさ、うん、その面白アナーキー系の人から見たらさ、うんうんうん、日本イコールアニメなんだろうね、
あ、そうそうだよね、うん、だいるわけないって向こうも思ってるんだよね、多分ね、うん、
そうかもしれないね、
うん、日本に面白いアナーキーが、
なんかその
面白いアナーキー
って言葉変だけど、ゾロゾロさ、そのコスプレした人々がさ、うん、その会場に行くわけじゃん、うん、それをきっと横目で見ながらさ、うん、なんか日本人のつまんない奴らが現れたなとかって思ってるじゃない
ですか、あ、かもしれないね、そうだね、まさか、うん、まさかそこに手がかりがあるともつゆ知らず、
ちょっとすれ違いじゃないですかね、
なるほどね、
もしかしたらですけど、
なんとかいけるんですかね、これは
まだ、まあでもそうだね。
まだこう団長が消え。
うん、とりあえず、団長がいきなり、南に失踪しましたからね。
失踪し、うん、
明日からインドネシアっていう、その積極果敢な行動力がいいですね。うん、
ちょうどだからその成田くんとかもさ、うん、なんか別れ際とかに雪がちょうど降ってきた、うん、昨日、うん。大雪だったでしょ、今、うん、東京。うん、ね。そしたらなんか、いや、雪すごいな、みたいな話してたらさ、うん、いや、ウラジオストックもっとすごいでしょ、みたいなこと。もういちいちで、人が傷つくことばっかりで言うんだよ。自分がインドネシア行くと思ってた。チキチキ、この野郎とか思ってた。
チクチクチク。
チクチク。まあ、俺はインドネシアだけど、みたいなこと言って。おい、みたいなね。
インドネシアが乾杯に呼ばれたら面白い。
そうですよ。お、ちょっと一言だけ挨拶。実はね、今日さっき商店街の新年会の話してたじゃないですか。
はいはいはい、
でその北中の新年会に参加したのね、お方が今突然現れたので。
重鎮の方ですか。
重鎮、うん、重鎮、そう、中堅ですね。安倍クラスですか、安倍です、うん、なるほど、
安倍 MVP です
よね、あ、そう、じゃあディズさんです、うん、北中通り焼き鳥屋さんですね、うん、いやいや、とりあえず商店街のね、新年会行ってきましたって話とか、まあ、面白い場所を作ったらいいんじゃないかって話を今してたところなんですけど、新年会どうでしたかね、今日は。
いや、なんかやっぱ松本さんのそうカリスマ性っていうのを、
何言ってるんだから、
もうすごい
新年会のカリスマ性発揮、
そう感じて、あ、この人やっぱ俺はこの人についていくべき、必死と感じた。
何しに来たんです
か。松本さんいくら払ったんですか。
払ってないよ、
わざわざ来させて、ま
あ、いやいやいや、ね、素人のランより前から全然店があって、もう何年ですか、お店は。
そうですね、うん、ちょっと定かではないですけど、まあ、13から4年で。
13、4年。
13、4年。
すごい。
やってまして、そう、あの、いろいろ、あの、大変な時期に、まあ、大変な松本さんが来て。
大変な時期に大変な松本さんが来て。
だけど、まあ、楽しくやれてるっていう感じで。そんな感じですね。
なるほどね。重鎮たちどうですかね、最近。
どういう意味ですか。
あんまりあれじゃないですか。言いづらい話題なんじゃないですか。
ちょ、結構なんか酔っ払ってるんだけど、大丈夫なの。
いや、まあ、みんな酔っ払ってるんで
大丈夫。そういう感じで。重鎮たちは、
やっぱりだいぶやっぱ幅利かしてるじゃないですか。昔も今も。
いや、どういうことですか、
それ。汚いな、なんか。
どういう話、あ、いやいや、そういった意味で言えば、なんかもう、まあ、よき気につけ、足気につけ、まあ、むしろよし、よきにつけの、こう、日本の形を、こう、かま見れたのかなっていう。うん、なるほど。なんか、そう、あ、素敵な商
品。何言ってかよくわかんない。
まあ、ね、年功序列っぽい感じがあるっていうことでしょうね。
そうですね。う
ん、でも、それはいい意味なんだよっていう。うん、ふうにおっしゃってますけど、うん、具体的な話は一切されてないですけどね。
汚いですね。
そういう
汚いですね。
ちょっと待って、これ、でもすごい勘がいいですね。こいつ言わせようとしてんなっていう。
なんかもう入ってきた時からそんな感じだもんね。あ、来たみたいな。なんか
ちょっと笑ちょっと言わせてやろうみたいな。ポロってなんか言わねえかなみたいな。
じゃあちょっと話が、この商店街どうやったら盛り上がりますかね、これ。
うん、その方がいいか。
え、な、はいはいはい。
はいはい。
ディズさん。
はいはいはい、ディズさん。ディズさん的には、なんか、盛り上げることが、
まあ盛り上げるっていうか、うん、そうですね。まあどういう意味でもいいんですけど、まあ、商売繁盛でもいいし、なんか有名になるでもいいし、うん、なんかこう、あの、居心地のいい場所になるでもいいし、
なるほど。
なんかこう、どうやったらいい方向に行くかなっていうか。
商店街ってこと
ですね。商店街。まあ、この地域というか、商店街というか。
そうっすか。なんか、ね、まあ、多分っていうか、各々が必死に、もう自分の、商売をすることが一番反映することだと
思う。なるほど。
それが前提。うんうんうん、で、そこから、それ以上になんか、色を、まあなんか価値観としてね、商店街の。まあ例えば、まあ僕なんかこう夜帰るわけじゃないですか。うん、で、その時に、ここが全部提灯があったら、それだけで価値があるだろうなとかね。うん、あとはなんかこう、まあ、一体感って話でしょ、うん、でそうすると、まあ、提灯であったりだとか、あとはこう、なんですかね、なんか LED でこう、バーってやっちゃうだとか、っていう、ことの話でいいんですか、そういう話。うん、やばい、ちょっと違うな。
いや、なんでもない。
なんか、すごいなんか、
随分恐れてます。
恐れてます。
ちょっと、一番無難なカード切ってきましたね。いきなり。うん。
いや、まあまあまあ、じゃあ、ほん、
これ、重鎮はみんな聞いてますからね。
重鎮。いや、しっかり、じゃあ、商店街って、まず、まあ、本当に、まずしっかり自分の商売をすることだと思うんですよ、うん、俺はね、うん、俺はだから商店会がうんぬんじゃなくて、自分の店に価値があることをすれば、例えばだって松本さんの店だってさ、人が来るわけじゃないですか、結局、うん、で商店会っていうのは人の流れでいいんでしょ、でいい店が来るってことが、うん、いい店があるってことが商店会にとってプラスなわけだから、うん、でそこでいい店がいっぱいあれば、その商店街っておのずと商店街として成立するでしょ、うんうん、でその先に商店街としての一体感っていうのはまた別のなんか話だと思うんですよ、うんうん、そうで商店街を盛り上げるっていうことがよく問われるんだけど、まず自分のやってる仕事を誇りを持ってみんなやって、誇りを持って自分の子供とか、あとは次世代に伝えるとか、そういうのがあって、大丈夫ですか？
気にしないで。
その次に、なんかこう、じゃあそれをさらに商店会としてやろうっていう、なんかこう、 提案っていうのがあることが自然な形なのかなって俺いつも思ってるんですよね。
商店街をどうするかの前に、個々の店が、
個々の店がすごくちゃんと成立してて、で成立してなかったらだって商店だから、だってダメな店がどんだけ頑張ったってダメでしょ、うん、そうだ、まあ、ダメかどうか分かんないけども、そうだけどとりあえず必死に個々の店がその要するに価値あるその社会的に、なんつうのかな、そのあーサービスをできればおのずと人は来るし、でそこからじゃあその中でそうなりました、じゃあそこからこう商店街ってどうあるべきでしょうかっていう話の方のがなんかすげえ自然な気がするんですよ。だけど、まあ、例えば過疎化してる土地だとかは、まあ、また別の話になるんだけどね、そこって そこと論点は全然別なんで、
過疎化しちゃってるところはいくら個人が一生懸命
頑張ってもダメだと思う。そうそうそう、それはもう自分の住んでる実家とかもそういうところなんで、それが成立するかって言ったら絶対成立しないし、もっとその逆に商店会っていうなんつうのかな、このプレゼンテーションつことに重きを置くべきだ。例えば骨董市だとかさ、その益子でどうたらだとか、ではうちの茨城で言えばそういう骨董市みたいなことやって、まあ、何万人というお客さんが来るみたいなっていうことはあるんだけど、まあ、東京でいう高円寺っていう場所であればまずはここのお店っていうところは、まあ、まずそこでも成立すると思う。そうでも、まあ、並行であることの方、まあ、並行であればあるほど結果は出るとは思うんですけどっていう、なんか綺麗な、ここからも苦情が出ないようなまとめ方をしてしまいましたけどそんなでいいですかそんなでいいですか、
ありがとうございます
普段こういうことを喋る人なんですか、
全然違いますね、
うん、全然違う、
文句ばっかり言ったりとかね
かなり今の何、優等生の回答言われちゃった、
どうもおかしいですねこれはどうもおかしいな、
もうちょっと俺も上々優等生でいきますからね、なる
編集がないと知り合いない
生放送
これはもう優等生でいくしかない、
なるほどな。
ちなみにあれですか、海外とかは行かれたりします？
もう全然行かないです。
海外は全然行かない、い
や、まあ、全然ないんで、そう、でも今後も行くことないでしょうし、
今まで一回もないですか海外？
新婚旅行で行ったことありますけれども。
どこに行ったんですか？
バリですね。
あったかいですね、
はい、まあそうですね、バリってあったかい、まあ、まあまあまあなんかこうなんですか、新婚旅行を味わえるような場所でありましたよね。そう、
はい、なるほど。
スキーとかはやらないですか？
スキーですか？スキースキーはそうですね、若かりし頃はやりました、はい、
ウラジオはスキー場は、
ウラジオストックとか興味ないですかね。
ウラジオストックの意味がよくわかんない、ね、そういう売られ方が。
ウラジオストックでスキーとかどうですか、ちょっと一緒に行きますか、じゃあ。行きましょうかね。
なんで
何がウラジオストック行きましょう。
ウラジオストックで住んでる人に自慢の串焼きを食べさせたいみたいな夢とかありますか？
全然ないです。
アニメとか好きですかね。
アニメ
どうですか、
アニメ、アニメですか、まあまあ嫌いじゃないです
か。本当ですか、じゃあウラジオストック行きましょうよ、うん、
なんだそれ、なんなのこれ、ウラジオストックな、ウラジオストックな話なの、
ウラジオストック、そうですね、まあちょっとやっぱりこれ行かざるを得ないかなっていうな思ってて
今まで、いや全然行く気はなかったんですけど、ディズさんの話聞いたらスキーも好きだっていうから、
で
ウラジオストック行く、
スキーが好きでアニメ好きですよね、好きですよね、これはもうウラジオストックに行かざるを得ない感じの気もするんです、
軽くいじめられてる感じなんですよ、何これ本当に
すごい、それかなり
勢力にいじめられてる感じがするんだけど、
かなり正しい感性だと
誰もいないんだけど俺のは後ろ盾が
この二人が追い込んでました、
本当だよね、
守ってくれるせっかくいい
聞いてなかったみたいですよ。なんかいい話を。
まあまあまあまあまあいいっすよ。うん、本当に。
すいません。
いやいや、ありがとうございます。
ディズさんは北中通りで、串焼き屋さんをやってらっしゃる。
そうそうそう。
非常に これ食べたことは
行きましたよ。
よく行く。
よく行く。常連です
か。よくまで行かないけど、まあ、うん、
よくも来ないよ、この人。
よくも
来
ない。でも、たまに行くじゃないですか。
たまにね、まれに来るんだよ。10年に一度ぐらいね。
そんなことない。
14年目だから1回しか来てないんだけどね。
持って行ってますよ。
あ、持って行ってまあ、そういうなんかね、縁なんですよね、本当の。うん、
本当に新年会というのは行われてるんだっていうのがこれでよく分かったと思いますね。
そうですね、うん、俺が嘘を言ってるわけじゃないと。
サモンなんか重鎮とかがいるみたいなね。
架空の商店街を練り上げてるわけじゃないんですよ。
それだけ疑ってたんだ。
だけど、まあ、そういう場だよね。なんか確認するよね。
何がですか？
なんかそう新年会っていうか、
新年会、そうですね。うん、
あ、なんかこう、うん、そうか、そういうところってあんだなって、だ多分ほら松本さんのところは飲むことないじゃないですか。
まあそうですね、少ないですよね。
そう、そういう場を与えてくれる場なんですよ、新年会って。
そうですね、そうですね。
要するにそのなんか商店会の、まあそもそもそういうところじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
全然知らない人たちが、自営業者たちが集って、まあ会社の人たちもあると思うんだけど、そこで顔合わせて、まあ唯一こう公にこうもう飲める。まであって、
ちょっとホッとするところもありますよね。なんか安心するっていうか、なんか、あ、架空の店主じゃなかったっていうか、いた、本当にまだ動いてるみたいな。
そう、うん。
元気だとか。
そう。店ばっかり見ててさ、実際行かない店とかも多いじゃん、やっぱり。飲み屋さんとかだったら行く機会あるけど、あの、絶対用のない店ってあるじゃん、やっぱり。
あ、
ね、そういう人がいるとさ。
人と店がイコールで認識できてない店とかあるもんな。
あるね、
うん。
確かに。
まあ、そういう確認の場、っていう意味では非常になんか、まあ、いい場ですよね。
そうですね。
そう、
うん、役員はやってらっしゃるんですか？
何なん
ですか？北中通りの。
まあ役員にはいるような感じです。
ああ、そうなん
です
よ。
常に濁してるよね。
役員は僕は
いるような感じ。
いるような感じって聞いたことない。
あのほらやっぱりさ、カリスマの。
カリスマ。
カリスマの。
カリスマがいるんですか？
松本っていうカリスマをこう、陰ながらね。
操ってやろうと。
いやいやいや、支える。
先輩じゃないですか。
いやいや、僕はもう本当なんか、もう距離遠くから、
そう、このトーク怪しすぎる、このトーク怪しすぎる。何かある、これは
斉藤会長とかね、陰ながら応援するっていうスタンスがなんか心地いいっていうか、
自分にも合ってるから。
そうやっぱほらなんかあるじゃないですか、自分のね、俺ピッチャーやりたいだとかさ、ファーストやりたいだとか、そういった意味ではもう三塁コーチャーぐらいがちょうどいいのかなみたいな、
お
僕はね。
そう、ホームに突入させるか止めるかみたいな大事なポジションですね。
そうそう、あ、言うね。綺麗だね。まあそう、まあ、まあまあまあまあまあ、まあ、そこまでの役割も売ってないんですけど、まあ、こうやって適当にね、言わせてもらえる。
何に怪しい。
本当に酔ってるんでしょうか。
酔ってる、
どうなんでしょう。
酔ってるでしょ。
酔ってるんですか。
酔っ払いのさ、話し方してると思いますよ。
大丈夫なの、こんな酔っ払ってて。大丈夫、
まあ、全然。
P 入れますから大丈夫
です。本当ですか。P 入んの、これだって。入りますね。そろそろ俺大丈夫？あ、マイク預かってます。
あ、じゃあとりあえず一回、
もう全然、
うん、
じゃあ、曲いきますかね。
じゃあ、デュさん、とりあえずあのウラジオストックで、じゃあまた続きはウラジオストックで。
そう
で、
今日はですね、はい、おまわりさんお疲れ様特集ということで、
はい、
ジュニア・マービンでポリスとコソドロです。どうぞ。
Will be hear me. All the crowd.
なしということで、今日はイギリッシュアメリークリスマスなしですね。このコーナーでは、マヌケ反乱のアイデアを募集しているコーナーですということで、今日もおはぎ来てますけれども、はい、私先週休んだでしょ。で、ラジオ聞いたんですよ、ちゃんと休んだ代わりに。で、その時に先週何読んだか覚えてる？2人は。あんま覚えてない。
モンキーモンク
さん。そう、モンキーモンクさん。モンキーモンクさんのハガキを読んで、その冒頭に、モンキーモンクさんのところに、しょぼい方って書いてある。
はいはいはいはい。
しょぼい方って書いてあって、いやいや、メインのコーナーだよって。
言いましたね。
二人とも言ってたけど、あれ俺おかしいと思ったんだよね。前々回覚えてますか？お二人。
前々回、
前々回、
25日、去年のことでしょ。
去年です。
覚えてないよ。
もう忘年した。あのね、前々回そのマヌケ反乱の逆襲でハガキ読んだ時に、まあ、こういう長編もいいけどしょぼいやつも欲しいよねって言ってるんですよ。松本はじめが。
ああ、言ったね。
それでなんですよ。だからモンキーモンクさんは傷ついたと思うんだよ。
なるほど。
要は、あの前々回に松本さんがその超大作のマヌケ反乱だけじゃなくて、
なるほど、
一行ごとみたいなね、単発のを4つぐらいとか書いてくれてもいいしみたいな、そういう、
そうだよ、
言ったでしょ。そういう、なんかしょぼいやつも募集してますからって言ってたんですよ。でそれに応じてモンキーモンクさんは、はいはい、よしと思って、ちょっと短めの、マヌケ反乱ってことで、マヌケ反乱のコーナー、かっこ、しょぼい方って書いたんですよ。
なるほど。
熱心なリスナーですね。パーソナリティより、なんか分かってますね、番組を。
でしょ、モンキーモンクさんがね。
はい。
偉いよ、それ。
そう。それを、あろうことか言った本人たちが、
なんでしょぼいって、ふざけんなよ
って言ってるから、
ほとんど草の重鎮じゃないですか。
そうそう。
自分で言っといて。
自分そう。俺なんか松本はじめ絶対立候補させちゃいかんなと思ったね。絶対マニフェスト破るなっていう。言ったことすぐ忘れるんだと思って。まあいいですけど。
すいませんでした、モクモク。
そうそう。
これに懲りずに、しょぼいの送ってください。
そうそうそう。
しょぼいじゃなきゃダメ。
ということで、もう今日よろしくお願いしますということで、今日はまあ違う方からハガキが来てます。ラジオネーム、岡田、マヌケ反乱の逆襲、安倍政権になって原発再稼働だ、新たに建設だと本当にふざけるな。もうこっから作戦かな。もう電気は使わない。夕方6時にもう寝る。それ以降はろうそくで過ごす。以上です。
それだけ？寝るんだったらろうそくいらないね。
そこですか？そこですか？寝るんだったらろうそくいらないけど。
危ないよ、寝るときろうそくだから。
そうですね。言われてみればそうですけどね。これも
作戦っていうかもう、
うん、
破れかぶれになってますね、かなり。
かなり破れかぶれな、まあ、だから、この前段が全てもしかしたら語ってるのかもね、岡田さんの気持ちを。
もう安倍政権になってす原発再稼働新たに建設、うん、ふざけるな、もうこれでいいって、もう作戦も考えらんねえって本当は言いたいんだろうけど、
頭きてんだ、
これちょっと同時に寝るぞと、
そう字はものすごい綺麗ですけどね、怒ってる感じじゃない字ですけど、
ね、なんかあの自民党とかが原発がなくなったら江戸時代に戻るじゃないかみたいなこと言ったら、忠実に守ってる感じ
で、ね、あ、なるほどね、うん、あなた
シナリオ通りですね、
あなた方の言う通りではやってみましょうと俺はできますよとでも実際なんないけどね、原発止まっても
他の生活が困りますね、ろうそくだけだとね
え、どういうことですか、
ろうそくドライヤーとかね、ドライヤー我慢できる、コインランドリーはどうですか、
コインランドリー
冬ちょっと来たいですね、あ、で電気を使わないと決めると、
ろうそくだけでなんとかするってことになるわけじゃないですか、それ以外はろうそくで過ごす、
なるほど、
単に明るいだけが電気じゃないですか、電気エネルギーだから電気で動いてるものたくさんありますから
なんか怪しいことやるんだよ
原発動かし、しましょうっていう結論に達しそうでしょこの切り口
確かに
怪しい
トークの
人が多いですね、
敵か味方かリスナーの人が判断してほしいですね、
うん、これでもこの岡田さんはすごいですよ、うん、このハガキははがきがすごい、だってこれ見てください、あ、切って10円ですよ、
これでも10円なの、
違うんですか、
中華民国提唱って書いてあるよ、これ中国の切手だから、うん、でこれ
台湾から来て
んじゃないの、うん、
おすごいね、
トゥージャパンのエアメールでしょこれ、
本当だね、うん、
へえ、これやっぱ台湾でも放送してるんですね、
これ何なんだろうこれ、うん、
あ、今気づいたの、お二人はあれだね、
なんで台湾から来てんの、
脇が甘いですね、うん、なんか
だって北中のさ、うん、この放送って半径 30?30、50?、
うん、
30ぐらいの中に台湾があるってことだよ
なるほどね、
実は
なるほど
半径
30メートルの中に台湾も実は入ってい
たと、はあ、
っていうのを証明するハガキであると、
そうですよ古畑もびっくりですよ、
これはね、エアメールで今回岡田さん来てるんで、うん、
すごい、
台湾からどうも日本国って書いてあるもんね、
すごいな、
ちょっと私あんまり言
うと、いやでも本当にそうですよ、だってこれ台湾の切手だよ、
そうだよね、うん、台湾の切手が、う
ん、台湾の化身ついてるもん、
台湾でも大人気なんだこの番組は、うん、日本人に
すごいですね
台湾の在台湾の日本人に大人気
いいですね、
うんうん、まあ皆さん、うん、しょぼい作戦も募集してます、
うん、しょぼい作戦、重要ですね、
あ、もう行きますか、じゃあ、うん、じゃあ言いますね、はい、宛先は郵便番号 166-0002、東京都杉並区高円寺北3丁目9番11号素人の欄5号店ラジオ素人の欄間抜け反乱の逆襲係までおはがきお待ちしております、
いろんな作戦をね、
いろんな作戦をやっていきたいですけど、うんうん、いいんですか、もう
そろそろなんかいろいろたくさん作戦を募集かけましたけど、うんうん、一つも実行してないじゃないですか、うん、我々、うん、
本当だよね、うん、なんかやろうってなって作戦を募集した
ね、リスナーもね、うん、やらねえだろうっていう感じになってきてるのかも、
そうだよね、アイディアを募集してますじゃねえよって話だよ、お前らやれや、
どうなんですかね、そろそろやれくらい、
いい案があったらやろうって、でもね、その無茶な話ばっかり来るからね
確かにね、
うん、どうやれってんだよ、うん、
官邸の中でっていうのがもうまず前段で入ってますから
な
んか俺そこに行くまでが結構大変なんですけど
そうですよ、
野田に会う、
まず
1行目に書いてあった
まず野田に会うって書いてあるよね、
会えねえよって話
とかがあったんでなかなか難しかったですけど、でもそろそろやってもいいかもしれませんね、
そうですね、そうですね、ちょっとじゃあ検討しましょうかね、
その意味でもしょぼい作戦があればやれる可能性は
効果がほとんどないやつとかでもいいね
すごい抜き面とあれですね、松本さんは反省してますねしょぼい作戦推しになってるもんね、うん、
しょぼい作戦ですよこれからは
本当申し訳なかったな
じゃあ、あの実行できそうなね、やつもあの募集してるし、大ロマン長編も募集、
募集してるますと、あと地獄のバカ軍団も募集して
る。地獄のバカ軍団最近来てないね、
全く止まりましたね、
まあ、募集してないんだけどね、地獄のバカ軍団は実は
厳密に言う、厳密に言うと、
そうだよ、
止まったね、
5人で止まってるんですよ、
5人か、あと5人だね、
あと5人、
でも寒中水泳だからね、やるのね、
ウラジオストックでね、
ウラジオストックで寒中水泳そっか、
怖いな死者が出るね、
みんなアニメの格好してますから
そういう人が集まってる、
ええ、
原子力潜水艦が浮かんでるからね、寒中水泳だって危ないよ、
すごい絵だね、
危ないよ、
撮影とかもないんでしょ、別に恐ろしい、
まあ、というわけで、
じゃあ
募集しておりますよ、はい、じゃあ一曲、
あ、手先、地獄のバカ軍団の手先、
あ、もうこれ言った、
これ言ったよ、
地獄のバカ軍団は、あれですかね、
往復はがきで、
往復はがき、そう、
必ず往復はがきということ、
それはラジオでは実は募集してないんですけどね、素人の午後店内に、
この淡いがね、
うん、難しいところ
ならでは、ということです、じゃあ一曲いきたいと思います、聞けばわかる、どうぞ。
謎の火災フィルムを追え、このコーナーでは、このコーナーでは、素人の乱の知られてはいけない秘密を、撮影してしまったとされるドキュメンタリー映画監督火災とその、撮った映像、通称火災フィルムの行方を追っているコーナーです。
ありましたね。
この、ね、火災というのが、まあ、ただのドキュメンタリー映画監督ではなくて、火災いるところに人の不幸あり、災いありとされている、ちょっとこうね、国際的にも話題になっているというか、
各諜報機関が追ってる人物なんですけども、
恐ろしい。
どうも素人の乱にもそういう男が、の影がちらついてるんじゃないかと。
最近命の危険も感じますもんね。
最近よくね、死にそうになってるもん ね、ギリギリ死んでないけど、ついに裏上で命を落とすかっていう、
危ないですよ。
瀬戸際に来てますからね、早速今日の情報を読んでみましょう。情報提供者、シャブ中 AKB48、東京都の方です。皆さん明けましておめでとうございます。今年こそ葛西監督の謎を暴いていただけるものと期待しております。2013年の元旦に明治神宮へ初詣に出かけた私は一人の人物を目撃しました。大勢の初詣客でごった返す中、異様なムードを漂わせるその人、晴天の元日に不釣り合いな黒ずくめの格好に寝癖のついたボサボサの髪型、汚れたブーツ、メガネをかけた男性です。それだけで葛西監督と判断するのは軽率だと言われるかもしれませんが、何しろその人はビデオカメラを2つ鉢巻きに刺し、頭の両側に祝いつけているのです。私はこの人こそ葛西監督に間違いないと思いました。八幡村のような葛西監督の周りには半径10メートルの無人の空間ができていました。まるでミステリーサークルです。さすがミステリアスな監督、1枚も2枚も上手だぜ。多くの人が見て見ぬふりをしながら確実に近づこうとしない状況の中、神社の奴らが前へ詰めてください、進んでくださいと呼びかけていましたが、参拝客からバカ野郎、あんな見るからに変質狂な馬の骨に近づけるかと怒鳴り返されていました。その小競り合いをよそに私は葛西監督を尾行することにしました。葛西監督は賽銭箱に100万円の束を投げました。そして手を叩き願いを祈ろうとしましたが、賽銭箱の上に100万円が乗っているのに気づきました。葛西監督はもう一度100万円を賽銭箱に投げました。しかし賽銭箱の隙間には100万円は厚すぎて中に入りません。畜生、神は俺の金を受け取らないのか。金はやる、素人の乱の映画を完成させてくれ、俺の願いを叶えてくれ。葛西監督は無理やり賽銭箱に100万円を押し込みましたが、途中で止まりました。葛西監督はぜいぜい言いながら、俺はお賽銭を受け取ってもらえたのか、俺はお賽銭を受け取ってもらえたのかと叫びました。誰も何も言いませんでした。畜生、神も仏もありゃしねえ、こうなりゃ絵馬だ。葛西監督は売店で絵馬を買い、願い事を書こうとしました。しかし売店備え付けのペンのインクが切れていました。葛西監督はポケットから自分のペンを取り出し、願い事を書こうとしました。その時絵馬が真っ二つに割れました。葛西監督はまっすぐ人差し指を空に向かって立てると、天は我を見放したと叫びました。そうまでして映画を完成できますようにという願いを叶えてくれぬか。明治神宮は素人の乱29号店か。そうなら密着取材してやるぞ。葛西監督はおみくじ売り場に走り、おみくじを引き、その内容を見ると、神は死んだと叫び、明治神宮から去りました。走り去りました。ようやく行列が正常に動き出しました。葛西監督の引いたおみくじが風に吹かれて私の足元まで飛んできました。やはり大凶。いわく、撮影続く、編集終わらず、取材新たにあり、選挙たくさんあり。以上です。初詣に行ったようですね、葛西監督は。
もう神頼みなんでしょうね。
相当困ってますね、それ。もう
弱り切ってるね。
弱り切ってますね。
うん、なんだろう、やっぱりあれかね、最近こう三国定立状態というか、葛西、素人の乱だけじゃなくて、うん、石原っていう勢力が、
うん、伸びてきてる
から、石原にもこう追われ始めてて、
っていうことなのかな、
まあ、石川にフィルム抑えられてるから完成しようがないですからね、
うん、
それで困ってもう神頼みしかないと。
しかない。しかし
代表引くし
100万円
100万円と
たったの札束を再生に受け取ってもらえず、
すごいですね。
気の毒になってきますね。
気の毒だ一生懸命やってるんですね
そ
こまで報われないとね、
頑張れ
応援応援するの
応援するのは筋違いですよ
松本さん殺されそうになってるのに
カメラでね、うん、まあまあ、ただこれ多分かなり火災度高いですからね、
う
ん、
多分本当の情報でしょう、
走り去ってどうしたかが知りたいですね。
そうです
ね、そこまで尾行
でもこれ結構見てる人多いから、
ええ、
別の人から見たらまた別のね、いやそうじゃなかったみたいなね、
ますます混乱します
あの芥川龍之介の藪の中みたいな感じ、
たくさんの情報は欲しいけど精査もしないといけない、
そう
これ大変なことになってきました、
うん、まだまだ情報、
時間は1年ありますから、
え、なんなんど
今年いっぱいね、
今年いっぱい、
いろいろ頑張るっていう
今年いっぱいっていう
今年いっぱいで終わるか分かんないですけど、まあ、
早く付け止めましょうよ
そんな時間はまだまだありますからねっていうのがどういう発想だったのか、ちょっと
殺されたらどうするんですか、
謎ですけど、ね、
そうですねあ、そうか、そうこうしてるうちに
こっちはプサンで爆風とともにもう帰ってきたんだ
あ、そうだ、
勘弁してくださいよ、もう
そうだ、
一軒燃やされてますからね、本当に
とばっちりでね、うん、我々と関係ないとかというわけで、
ね、おはがき、あ、おはがきというか情報提供まだまだお待ちしてますので、はい、宛先は郵便番号 166-0002 東京都杉並区高円寺北3丁目9番11号素人の欄5号店内謎の火災フィルムを終え係まで、おはがきお待ちしております、
よろしくお願いします、
よろしく、
すいません、さっきの人はラジオネーム紹介されてないんじゃないですか、
あ、いや、しましたよ、
しました、
なんだっけ、
え、よく聞いてなかったです
あのちょっとなんとか AKB48 さんだったと思うね、
あんま聞いてないです
突然入ってきましたけど、はい、
カットインしましたね。ディズさんですか？
本当に紹介された。
まあディズさんなんですけどね。違うよ。うん、
今日二人目の。
今日はすごいゲストなんだよ。
今日二人目のゲスト、
うんうん。今日はすごいゲストですよ。はい、
誰ですかこの人？
あのいつもハガキをね、あのマヌケ反乱の逆襲あるじゃないですか。
モンキーモンクさん。
そうです。どうがつくモンキーモンクと言って。
どうがつく無能さんですよ。来てしまいましたよついに。うん、おいおいおい、初めて登場ですね。
高円寺が遠いんですよ。
あの、偶然、今日は偶然。
今日はね、さっきまで、あの、東京のね、うん、平和島に来まして。
何ですか、
うん、で、あの、うん、せっかく東京来たから、うん、今日火曜日やと思って、ほんで、これはもう、ちょっとね、来てみようと思って、タクシー捕まえて、もう終電。
タクシーで来たんですか、
そうなんですよ。だから地図で見たら、結構ね、5センチぐらい、
ね。めちゃくちゃ遠いですよ。
ほんで、まあ、まあ、
これ縮尺による
だ、まあね、2500円ぐらいで来れるかなと思ったら、7700。
うわ
ね、大阪から新幹線で来れましたね、これね。
そうなんだ。
いやー、びっくりしましたね。
7000円、はい、
びっくりするでしょう。うん。大阪からはるばる。
そうですね。
いやいや、
平和島からはるばる。
まあ、平和島から。うん、
そうだよね。
平和島遠いって、高円寺が遠いのか。
大阪から平和島までいくらだったの？
大阪から、あの、ただですね、
ただ
まあね、ちょっと仕事でね、平和島に来てましたんで。
ああ、なるほど、経費が出る。
まあ、トラックで、ちょっと、ブーンって来て。
あ、なるほど。はい、で、そっから、
そっからがね、
やっぱ、じゃあ本当に平和島から高円寺が遠いね。
もうメーターが怖かったっすね。
まだあかんのか
震えながら。
大阪平和島は近いよね。
雪もすごいし、みたいな。
あ、そう、そうか、そうか。
ねえ。
そうだね。まあ、どうですか、そういえば大阪は。
いや、大阪ね、うん、そうなんですよ、ちょっとラジオがね、うん、あの、このハガキ書いてる場合じゃないということで、
うん、書いてくださいよ。
いや、ハガキ、そう、今日、それで、昨日ポスト入れたんですよ、ね。うん、ちょっとね、郵便事情も雪のせいで悪くなってる
みたいな、ね。なるほど、そうだね。
つかない
んで、ね、来てないですね、
はい、すいません、明日つくと思うんで、
なるほど、
じゃあ来週読ん
で。面白かったら読みます。
うん、ああ、もう、ね、だって今日もね、こんな
山みたいに、ね、ハガキの山ですからね、
うん、どうせ俺しか送ってないやろと思ってたら、ね、こんな引き出たんや
びっくりするでしょ、こんなにハガキあると思う。
ね、
すごいよ、もう、こんな中 から1個選んで、台湾から来てるっていうのはね。
いや、うん、てかね、台湾ね。
俺は読まざるを得ない。
抽選だと思ってね、同じネタをいっぱい書いてくる人もいるからね。
あ、それ僕もやりましたけどね。
全部見てますから。読んで判断してますから。
すごい。だってスタッフの人もね、なんか後ろにこうね、うん、40人ぐらい。
ね、意外とちゃんとしてるでしょ、
ここ。みたいな人もなんかもし。
うち、大変なんだから。
うち、5、6人がね、電通の人ですね。
うん、あ、そうなん
だ。電通マンです。
結構ですね。
代理店。
結構、ね、
支配下に置かれてます。
それで30メートルに飛ばしてるからね。
そうそう。
全然素人じゃないですよ、ね。
素人じゃないよ。
ね、プロっすね。
で、大阪は？
うん。いや、そうなんですよ。
はがき書いてる場合じゃないと。
そうそうそう。うん。
何があったのか。
え？
何があったんですか？大阪。
いや、特に何も動きないんですよ。
特に。
じゃあ、はがき書いてください、じゃあ、やっぱり。
寒いんですよね。冬がね。冬が寒くてね。
なんか結構前から、ラジオ大阪ついにやり始めるっていう風に聞いてて。
そうそうそう。前、夏に俺大阪行った時に、その話聞いたよ。
そうだよね。
うん。
結果的に嘘になってます。
そうそう。やんねえじゃないか。マネージャーハンラーの学生と同じじゃないかって
話。出れば叶う。みたいなね。
言ってたから。
とかさ、大阪すごい行けてたっていうか、うんね、セルフ祭りが。
スタジオも借りたらしいっていう情報をね。
あって、うん、もうやたら盛り上がってると。さすが関西っつって、
うん、
負けてらんねえって言って、こっちで対抗企画出そうとかっていう話まで、
うん、そうだよね。
あったよね。うん、あと、地元のラジオ局がちょっと番組やらないかっていう話を持ち込んできたっていう話も。
ああ、そんなことまでよう知ってますね。うん、ああ、そうですね。
いろいろ言ってた
よ。森氏が言ってたよね。
うん、ああ、もうね。
森氏、大阪の。阪の
もう大阪森氏がね。はい。
その計画は実際どうなの？
君どうなって
るの？で、あのね、唯一あの前進があったのが去年の年末に、うん、あのまあ大阪の重要人物の、うん、まあ言っていいかの田中君という、仮名ですけど、
ラジオで
仮名ですけど田中君という人が、まあ6000円ぐらいする、なんかいいマイクをワゴンセールで買ったという情報がありました。これは多分相当前進したんじゃないかな。
ラジオセット送るよ、ここでから
ください。
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 マイク1個で。
ワゴンセール6000円
だけ。
いや、なんか
ヒップホップをやろうって言うんですか。
いや、なんか何人かで喋って、
あのデュアップ方式で。マイクを回すんだ。
いや、でも6000円、ワゴンセール6000円ですからね、多分定価もっとね、
あ、まあ、
2万円ぐらいするんじゃないですか。
そんなにいいの使わなくてもいいんじゃない
ですか。むちゃ
いい。6000円で4本ぐらい買ってくださいよ。
いけんじゃないですか。うん、
なるほど。それが唯一のいい情報なんです
ね。そうですね。もう、まあまあ、第一歩ですよね。
番組の内容とか
そういうのはギタリストがギターを買うような
もん
です
よ
ね。まずそれがないとダメでしょ。
確かに。
そうですよね。
悠長だな。
いつ始まるか分かんない、これ。
本当だね。
いやいや、もう多分来週ぐらいね。
なるほど。ちなみに、その番組の内容とかタイトルとか、パーソナリティと決まってるんですか？
いや、全然決まってないです。まあ、
やる気ないじゃない、それ。
決まってないじゃん、それ。
受験生向けの番組をやるとかいう説も。
いいですね。
説も。どんな時に参加してたっていうだけでしょ。
そうですね。夏ぐらいに。
何の受験かっていうの気になりますね。
あ、もうね、幅広く。
司法試験じゃないですかね。
あ、なんか、そうですね。
電検算子とかじゃないですか。
なんですか、一番エグい試験みたいな、なんか。
カラコーディネーター。
選挙ですか。
試験ではない。違う。カラーコーディネーター
。カラーコーディネーター
受験生向けの、色彩検定とか。
色彩検定受験生向けのラジオ。
一番ラジオ向きじゃない
ところ
ね。
色と音だけだからね。非常に相性が悪いです。それで大体その大阪の方のラジオですけれども、
はいはいはい、
まあ、あのやるメンバーっていうのはまあ大体決まってるんですかね。
ね、いや、どうなんでしょうね。でもラジオって今日ね、こう初めて皆さんラジオやってるとこ見て、ね、いいですね。あのちょっとね、どうしましょうかね。すいません、はがき、今度はがきで感想書いてもいいですか。
いいですね。
これはせっかくだから聞きたかったのが、うん、
はい、
あの A 六助
作戦の
元になった、
うん、そうだよ、うん、
あのーうん、ね、地獄のバカ軍団のハガキを書いてくれたのが、
5枚のうちの一人ですよ、
ね、が土がつくものなんだよね、
う
ん、
はい、あ、そうですね、肩書きは地獄のじゃあバカ軍団
なんの土がつくもので、はい、あれはあのまあ
我々も、まあ、往復ハガキで書いてくれって言ってて、
う
ん、
そう
で、
う
ん、ただし返信用のハガキは何も送んねえよって言ったのを逆手に取って、うんはい、返信用のハガキに、うん、A 六助のラジオに送る宛名を書いて、うん、松本はじめが書いたっていうことにした、うん、北中通りのエピソードを
いい話が書いてあった
の、ね、そう書いてあって、うん、でこれまんまと俺これ面白いから本当に A 六助のハガキ送っちゃおうっつったら、うん、それが採用されて、まあ、実際はドがつくものが書いたんだけど、うん、松本はじめ名義の
ハガキが A6 助の番組に行ってそれが読まれた
って、ね、読まれたっていう非常に複雑な、
あの次は松本はじめさんからド
がつくです、すげえいいな、非常に腹立たしい
あれは
腹立たしかったあれ
ハガキよこせよって話ですよねあのハガキね、なんかネットで画像を見ましたけど、
うん、ああそうか、入ってる、入ってる、そうそうそう、その今ドがつくのが言ってるのは、ね、採用されましたよと、うん、あなたのハガキが採用されましたよっていう A 六助の直筆のサインが入ったハガキがうちらに来てるから、
そうなんですよ、
俺が書いたんだぞっていう、
俺ですよ、もうね A さんに送ろうかみたいな
事情がある、
でもねそんなネタ送ってもね、ちょっとね7位の歌で紹介されないですからね。そうあれは俺だみたいなね読まれないですからね、
あの時書いたのは、はい、本気でこれは読まれるかってほしいと思って書いたのか、それとも、はいはいはい、うちらに対するネタだったのかどっちなんですか、
ね、あネタも半分なんですけど、はい、A 六助のラジオにね、うん、読まれたかったんですよ、
なるほど、
多分もうすぐ死ぬなと思ってて、ね、小沢昭一死にましたけど
あ本当だ、ね、
うん、いやもう A 六助も多分もう今年いっぱいぐらいかなみたいな思ってて、うん、A 六助と一回交流したいと思って、うん、A 六助のラジオにハガキを送りたいけども、うんうんうん、自分には何もネタがなかったんですよ、
A 六助向けの
向けのネタが
あったかいやつがなかった、
あじゃあこれはちょっと人のエピソード
なるほど経由してい
いエピソードありましたんで、ほんで送ったっていう。
なるほど、そういうことだったのか。
ね、
まんまと読まれましたね、でもね。
よかった
っすね。でも A 六助は、動画つくむのさんとは交流したと思ってないですよね。
ねえ、多分まで気づかないです
よね。松本はじめさんのハガキを読んだっていう。
そうですよね。いやーもうね。
普通に A 六助を思ってます。うん。ねえ。あじゃあ、腹立たしいの半分、嬉しいの半分。
まあもうね、そうね、そうでしょ。そりゃそうでしょよ。
黙見ろって感じだ
ね。これはね、本当人生でも経験できる人いないと思うよ、この感覚は。
まあ人生の
何とも言えない感じね。
これ分かる分かるっていうやついないよね、うん、多分ね、うん。その経験できる人いないでしょ。うん、これを、こんなことあったんやって喋ってもあんまり受けないよね、
うん。友達に説明できないですよね。
そうだよね。
そもそもこの番組のことから喋んなきゃいけないから
大変。そうなんですよね。
何が面白いのって感じだ、ね。そうなんだよ。これさ、うん、我々の間でもすごい話題になったっていうか、うん、これはすごいっつって、うん、めちゃくちゃテンション上がって、うん、特集したりしてたじゃないですか、うん、でもなんか旗からっていうか久しぶりに聞いたリスナーとかに説明もできしづらいんだよね、うん、どんなにこれが面白いことなのかっていうのを、うん、それを多分一番よく味わった人がどうかっていうのだから、
うん、ああ悔しいというかね、なんというか
当事者ですからね、だもしどがつくものの気持ちが分かるとしたら本当に何だろう、はい、100万部のベストセラーを出したゴーストライターとかがようやく分かるかなって感じだよね、その気持ち。
でもそのゴーストライターもこの番組のことも知らなきゃいけないし、ね、A 六助の番組のあの雰囲気も知らなきゃいけないし、これは難しいよね。
そうだね、
せめて僕の死後ぐらいには評価されたいですね。
このラジオのリスナーは分かるはずだよ。
そうそうそうそうそう、
相当面白かったよ。だからなんかラジオのリスナーはやっぱりすごい特殊っていうか、うん、なんかやっぱりすごい変なところで繋がってる感覚があるでしょ。なんか
あるわ、分かります。
なんかそのメジャーな感じのところを知ってるとかじゃなくて、
うん、
裏で繋がってる感じがするから、
ね、
なんかこう俺もどっか地方に行った時に、うん、全然知らない人からさ、いろんな話しかけられるでしょ、
うん、
それ本読みましたとかさ、うん、なんかを見ましたとか読みましたとかじゃなくて、ラジオ聞きましたって人の方がテンションがものすごい高いよね。
いや
で、ラジオ聞きましたよって聞いてましたよって思って、ものすごい距離感を詰めてくる感じがするから、その人とかもう A 六助の話とかめちゃくちゃ盛り上がってるのね。
ああ、そうですか。
で、うん、聞きましたよ、あの A 六助すごかったですね、なんかうわーって言われたら、なんかもうやたら詳しいんだよね、すごかった人で、あの時のあれが良かったとかどうのこうのとかさ、すげえいい話をこう全然関係ない九州だとかさ、はいはいはい、わけのわかんない街でさ、
うん、
言われるのね、突然知らない人から、うん、あの感覚がやっぱりすごいから、その A 六助の話は多分ね、知る人とかなり知ってると思うんだよね、
うん、
あれはすごい面白い、
うん、
これラジオの醍醐味ですよ、
ね、そうそうだね。
あれちょっと面白いかなと思ったのが、うん、まあ自画自賛ですけど、うん、こうね、なんかあのみんながねハガキを送ったような気持ちになったんじゃないかな。
あ、そうそうそう
そう、まさにそう、みんなこうね、あのハガキ職人になった気持ちみたいなものをね、ハガキ送るべきですよね、みんなね、メールとか
あれをね、みんな味わったんだ
ろうね、
多分1000人ぐらいの人がそれを多分味わったわけです
。そうそうだね、そうだね。
いや結構ね、あのメールとかハガキ読まれるもんですよ、ラジオ。僕あのラジオ結構好きでいろいろ送るんですけど、結構いろいろ読まれて、ノベルティとかもいろいろ。
おお、いいですね。
てか素人のノベルティないんですか。
まあ近いうちに
早くくださいよ。
自分から言うの。
十数枚ぐらいはなんか読まれてんじゃないですか。
そうだね、結構読まれてるね、
う
ん、
そうだね。
やらしいこと言いますけど、
うん、50ポイントでシールぐらいなんですよね。
あ、結構ポイント換算結構悪いなこれ
点数制にしてもいい、
点数制、ああ、うん、面白くなかったら引かれる、
1点とか3点とか、
ああ、
引かれたんですね、
引かれはしないですか。
あのドムノの1点を伊藤さんにあげるとかっていうのはありますけど、
あ、伊藤さんそういえば最近、う
ん、天才伊藤さんね、
天才伊藤さん、
あの人先にもうね、西のドムの東の伊藤って言われてたんですけどね。
伊藤さんも、ね、一番好きな、
攻撃
好きな、もうハガキ職人。
一番好きなハガキ職人。
伊藤さん。
そうですね。ぜひ書いてくれるよ、ね、ちょっとリクエストお願いします。
どうしましょうかね、伊藤さんに。
伊藤さんに
メッセージ。あ、じゃあなんか文通コーナーみたいなやつありますか。ハガキ募集みたいなね。なんかね。
文通コーナー。
読者欄。
文通読み上げるのいいね。
読者欄で。うん、どこ作るの宛ての
直接やらないでわざわざ番組で読む、
ラジオで読む、
掲示板みたいな感じで、うん、
そうだね、掲示板みたいな感じだ、
この返事は良くないなとかこうやってコメントした
り、
余計なお世話だね、
余計な
これもう一言加えればいいんだ、
それいいですね、交流コーナーね、
いいね連載の
交換日記、ノベルティやっぱ作んなきゃいけないですね、やっぱりね、うん、せっかくやっぱ書いてくれる人がね、
どんなの欲しいですか、
ノベルティですか、あー、なんでしょうね、
なんかね、結構アイデアは出したんですよ、
はいはいはい、
こんなん作ったらどうかな、
うん、
でもいまいちなんかね、
まあ、今のところの案は鈴木アリーナの西村さんのフィギュアなんですけど、
あー、それは
西村さんのフィギュア、
あんまりたくさんあっても困りますよね大きさにもよりますけどね
、まあ、金消しサイズ、
あ、金消し、あー、それやったらまあちょっとい
らない、
固まらない感じで、
いろんなポーズの西村さん、
あ、修理してるとことか、
修理してるとか、窓拭いてるとか、
反抗してるとことか、
出勤するとことか、
お
家で風呂入ってる
から、そのちょっと集めたい
ですね、集めたい、
うん、
金かかるな、いろんなポーズは
それいいっすね、あ、それ欲しいっす、ください、
欲しい、
はい、
ちょっと考えましょうかね、
ノベルティも考えましょう、ちょっとそうで、もう番組1年になるんだから、ちょっと作っとかないと、
西村さんもね、この番組に出るんじゃないかっていう、
うん、もういつ出るかいつ出るか
って、ね、もう番組有名人が結構いますんで、
うん、
そうだね、なんかね、葛西に次ぐコーナーになりそうな予感さえ、西村さん可能性秘めてますからね、
西村さん必ず登場するからね、本人何も知らないからね俺も車直しに行くだけで笑っちゃうんだよね、もう西村さんがもうひょこって出てくるとさ笑ってし
まう、悪気ないんだけどね、
悪気ないんだけど、
どっちもね、
そうそうそう何にも悪くないです、すげえいい人、
どうですか、あのハガキ書いてて、
はい、
結構苦しい時とかってあります、
あ、俺
それ聞きたくて、
いや、うん、そうですね、
ハガキはどういう時に書いてるのかなっていうのが一番気になってるんですよ、
うん、
だってまあ、 はいはい、リスナーだから、
はい、
まあ、こういう感じで放送してるっていうのを初めて見てると思うんですけど、
うん、そうですね、
はい、こっちはこっちでハガキはどういう風に書いてるのかな全然わかんないから、
あ、
そうだね、
深夜とかに書くの、
はい、いや、ね、僕は仕事トラック乗ってるんですけど、うん、その時に考えてその時に書いて出すっていうパターンが多いんで、うん、
仕事中の合間に、
そうですね、あ、だから実は僕のハガキ多分見てると、うん、消し印が滋賀県やったりとか名古屋やったりとかっていうことは多分あると思います、
全部大阪府とかって言って読んでますね、
うん、これは
住所で読んでるね、
消し印じゃなくて、じゃあとりあえずハガキを書こうと思って、じゃあ今回何書こうかなって書くんじゃなくて、うん、思いついたらああってかなって書くって感じ、
あ、でも一応ねちょっと寝かしたりとかね、
なるほどね、
うん、それよりあのサービスエリアっていうのかな、
はいはいはい、
そういうところによってハガキを書く、それとも運転
席、コンビニとかで、
コンビニで
ハガキは常に持ってるんですか、
いやいや、コンビニでハガキ買って、
買って、
うんうん、でちょっと月曜日やったら、ね、郵便局に行って速達お願いしますとか
書いてる場所は、
あんまトラックの中とかですね。
前よりも字が小さくなって長くなってるじゃないですか。
あ、どんどん長くなって
る。どんどん長くなってるじゃないですか。はい、あれも、はい、基本的にぶっつけで書いて
る
んですよ、ね。
そう、それも気になる。一発で書いてる。
あ、ちょっと別の紙に書いたりとか。お
お、本物だな。
下書きをしてる。
ていうかね、ネタがだんだん思いつかなくなってくるんですよね。
最近の傾向としてはちょっとさ、はい、あの前の方にあったものを後ろの方で使うっていう振り落ちみたいな傾向が結構あるじゃないですか。その
多分意識してないじゃないですか。
なんか小話みたいな感じになって、
はいはい、はいはいはい、
というなんか最終的にダジャレだってわかるみたいな。
ああ、はいはい、あれやりましたね。
あるじゃない。
ダジャレ期ありましたね。はい。
三回ぐらい続いて、
そうですね。
あの辺は先にダジャレがあった。
まあそうですね。もう苦肉の策で、なんかまあ最初のきっかけのとこで考えるバイト、オチから考えるバイトみたいな感じ。なんかこれラジオで言う話じゃないですよね。
いやいやいや、
これちょっと聞きたかった。
私は聞きたいですよ。あのね、
はい、
大阪の方の番組が始まったら、
はいはいはい、
大阪の番組のコーナーに3人で応募しよう
って、絶対送ってください。それは
やりたいね。
そのコーナーを作ろうって
、うん、あ、じゃあコーナー考えてくださいよ。
ラジオの番組と番組が交流するってなかなかないからね、やっぱり。
往復はがきでやり取りしたいですよね、それはね。往復はがき。
往復はがき。それこそ文通でもいいけどね。
文通。
ノートをずっと送り続ける。お互い。ね、うん、
なるほどね。
カセットでもいいよね。
ああ。
こっちがなんか喋って、これ大阪どう思ってるのかなってところで録音止めて、そのカセットを送って、
はいはい、
それで向こうが入れてって、最終的に一本の番組になる。
なんかの提供番組みたいな感じで。そうそうそう、それこそね、誰かと
行ったりしなが
ら。5分間コーナー持
って。5分間、10分間みたいな感じで。
ひたすら大阪の悪口言ったりとかして、うん、ね、ものすごいの感
じ。7円の悪口みたいな。
7円の悪口。
いい話じゃないの。
いい話、うん。
すごい穏やかな口調でね。
いいですね。
こんなひどい目に遭いましたみたいな。
それやろうかなと思って。
あ、それやりましょうよ。うん、悪口大会。
ただ番組がまだ向こうにないんでね。
うん、番組ちょっと作ってくださいよ。
受験生たりぜひ。
枠組みを。
受験生番組やったら受験生のね、フリしてやっぱ書きたいですからね。
あ、そうそう、うん、あ。こっちが本当に受験するってケースになる可能性もありますから、
ね。え、何受験するんですか。
その3人が何か受けるかもしれない。
その番組を楽しむために。
わざわざ受験生になるっていう。
受験生になるな。うん。
あ、いいですね、それね。
いいね、それ
。模試とか受けに行きますか。
いいね、模試。ケチョンケチョンで。
模試いいね。今何点くらい取れると思う。
じゃあ全然取れないと。
無理だよね。
無理でしょ。
まあ、マーク式とかやったらね、結構ね。
まあ、あり得るの。でもまあ、志望校合格には超人的な努力を必要としますっていう評価。
自分の出身校も多分 10% とか、
ね。だね。
間違いなくね。
いや、受験しますよ、その受験生向けにやるんだったら。
あ、じゃあ高校入試とか。
高校入試もし受けれるのかな。
就活生向けの番組だったら就活始めますからね、
うん、就活ね、就活
つい
就活しなければいけない人がまずパーソナリティ側に結構いっぱいいるっていう、ね、
大阪
こっちが相談したいわっていう、ね、話ですよ、ね、
全然うまくいってない人が相談乗るのいい ね
逆人生相談は結構したいな。
相談なのかっていう。
逆テレフォン人生相談ね。こっちからかけて。
まんまで答えのね。うん、
なんか場所はあるんですか、そのやるスタジオっていうか。
まあ人んちをね、勝手に使わせてもらおうかなとは思ってるんですけど、どうなんですかね。結構でもね、声とか騒音とかね。
ああ、なるほど。うん、
なんかいいとこないですか。
東京ですか。
いや、大阪で。
あ、大阪
いらないよ。東京にはいっぱいあるけどね。
あ、そうですか。
オッチーさんの店の跡地とかどうなんですか。
ああ、味噌のビルですね。うん、
それは家賃が発生しますからね。はいはいはい、あ、そうなんだ。結構ね。
なんかね、ええー、とこありそう
なんですけど。よく路上でなんかやってるじゃないですか。
寒いんですよね、今。
あ、今はね。
夏場はいいんですけどね。
よくわかります。大阪の大バカ者の代表で有名なモリシーがいるんですが、
はいはい、
そのモリシーが今度店を始めるって聞いたんですけど、
あ、
新世界で。
はい、
でそこで結構いろいろ、いろんな空き物件がいっぱいあるって聞いたけど、その辺とかどうなの？
あれもどんだけ動いてるのかちょっとよくわからないですけど、ね、
いつ聞いてももうすぐ開くって言ってるん
で、ね、うん、ほんとそうですね、うんうん、仕事は辞めちゃったみたいですけど、ね、
仕事は辞めたけどいつまでたっても開かなくて、うん、でなんか音沙汰ねえなと思って聞いたら、なんか、うん、もうほんと今準備しててもうすぐ開くとこだって、ああじゃあ待ってるよってまたずっと連絡なくて、その繰り返しなんです。
大阪意外と盛り上がってないじゃないか。
盛り上がってないね。いや
全然ですよ、もう。ここ2週間ぐらい会ってないです、誰も。
あ、そうなんだ。
今日、モリッシーのツイッター見たら昼間からビール飲んでましたもんね。
自分で飲んでるの。
しかもそれをつぶやくんだね。
やつらはテンションが高いからなんか大勢いるとすげえ盛り上がってる気分にさせるんだよね。 あれが汚いよね。
なるほど、ね、
ずいぶん盛り上がってるな、チキショー負けてらんねえなとか思ったら全然実は盛り上がってないんだよね。
地道なことが絶対できないってことは
みんな解散したら忘れる感じ
です。ああそうですね、
大勢集まってるってさ、その後ろに何かありそうなんだけどみんないなくなったらそこ空っぽなんだよね、
うん、なるほど、
何もないです。
その中では結構ドムロってどういうポジションなんですか。
そんなこと難しいこと聞きますね。
そんなこと聞く？
どういうポジション？
どういうポジションなんですか。
そう
ですね、かなりあの知恵袋的な男なんですか。
はい、いやでもどうなんでしょうね。みんな僕のことをどう思ってるかってことですよね。
そうですって答えるやつ嫌でしょ。
これは僕に聞くことじゃなくて
他の人に聞いた方がいい。
別の大阪の人に聞くこと
じゃなくて。素人なんてどういうポジションなんですか。
それそうです。
知恵袋的な。知恵袋的な。
重役じゃない。
重役。
終わりますか。
はい、いやいやいやいや、うん、まあそんな感じですかね。というわけでスペシャルゲスト、うん、パート2の、
そうですね、実はラジオちょっとじゃあね期待してますよ。
あ、ぜひちょっと、うん、はい、
告知は松本さんありますか。
告知はないですね。
今日なし、
ないですね。あの不要品を買い取りやってます。
不要品買い取りやってる、電話番号は、
電話番号は03-3330-2939、2939、
不要品の買い取り
とかやる、あんまり遠くからやめてくださいよ、大阪とか、うん、
あ、そうか、
カラーボックス1個とかね、うん、そういうの、大阪なんですけどとか、それはいけ、冷蔵庫も無理でしょ、大阪やで、ね、わざわざ
冷蔵庫なんとかちょっと、
うん、そうですね、まあ、持ってきてくれれば
いい。23区内、希望
23区内、うん、そうですね。
ぐらい、
ね。うん。ぐらい。うん。まあ、とりあえず相談してください。物の量とかにもよるんで。
じゃ今はあれなんですね。倉庫に割と空きがある。
まあ、ちょっと余裕ありますね。
じゃあ書いてる、うん。なるほど。
これからちょっとあの、年末年始に忙しい時期が一段落して、うん、次の春のこう3月4月の引っ越しシーズンを迎えるまでの間がちょっと暇な時期なんで、まあ、なんかあったらやりますね。多分暇な時期は割と機嫌がいいので、なんか忙しくないから、
ね。忙しくないからね。
うん、忙しいともう常に、
ああ、
もう
逆に告知が今週ないのはあれですね、イベントとかもないんだ。
ないですね。なんか最近イベントがなんか嫌になってきたなっていうのもあって。
なんで
雪とか寒いから
。寒いしね。なんかね。いや、嫌になったってわけじゃないけど、なんかその、なんか、さあ原発止めるぞっていう感じでもないし、なんかこうね。
ちょっとテーマが空いてるって感じ。
なんかさ、なんかこう、なんかこう、ニッチもサッチもいかない状況でもあるじゃん、世の中全体がさ。うんうんうん、でそれでね。
じゃあ、ウラジオストック調査団が結成された今、うん、では、ぜひ行きたいとか、松本さんとそういうことやりたいっていうか、うん、
団員募集ですよ、
団員募集、う
ん
う
ん。もちろん自腹ですよ、全部。
うん、でも金は出せないからね。
うん、金はない。うん、
で予定は特にないのか、とか、ウラジオの情報が。
ウラジオストック作戦のは、でもね、やっぱり、ビザ取ったりするの大変なんだよね、結構ね。
お金かかるの？
お金もちょっとかかりますね、ウラジオストックはちょっと。
で、どういう、とっかかりが今のところないから、うん、こっちで具体的には示せないけど、うん、まあ、ラジオのリスナーだったらやろうとしてることは分かるだろうから、うん、興味がある人はじゃあ連絡したりとか、
そうですね、
なんとかバーとか顔出したりとか
そうです、ね、
した方がいいと、
そうですね、
これが一番じゃあ、
はがきで。
はがき、あ、そうだね、うん、じゃあそれはちょっと、うん、郵便番号166-0002、東京都杉並区公園寺北3丁目9番11号、うん、素人欄5号店内、うん、ウラジオストック調査団、
徴兵係まで。
おはがき募集してますんで、ぜひぜひ。
急、う、募、ん、が、うん、団長募集です。
なるほど。
もう、あれでしょ、なんか、店長募集みたいな感じですよ。
ありがとう。幹部候補。
ファミマとかに貼ってますもん
ね。いないですから、今、
ん
団長が。
ね
え。ウラジオストック調査団の。
ねえ、今は、空席になってる。
空席になってるから。我こそはという。うん、
そうだね、うん、やる気ある人ね。
即団長に、なりますんで。
一応あれですね、暖かくなってから行く予定ではあるってことだよね。
そうですね。
そう
なんだよ。だから本当はすぐ行きたいんだけど、なかなかビザ取るのも時間かかるし。
まあでも団長次第だからね、それ。うん、
まあ団長のね。
ものすごいテンション高いやつが来て、
変わる可能性はある。うんうんうん、
行くぞと。うん、松本何言ってんだっつって。
うん、サーカス団に紛れ込むとかは。うん、サーカス団に紛れ込むとかは。
サーカス団に。ロシア巡業
来た時に。
ああ、うん、高度ですね、また。
間抜け反乱
の。じゃあ、
そうですね、う
ん。連れてってくれるサーカスも募集してます。
動物かなんかになっちゃった
り。動物なのね。うん。ラジオに行っちゃうっていう。うん、
ロシアに連れててくれるサーカスも同時に募集してますんで、つてある方はお書きください。
あ、ちょっといいですか、まだ。一つ。
はい、どうぞ。
いいですか。あの、ドムローさんは、はい、ライオットの放送聞きたいですか、は
いはい、聞きたいです、あれ。
ま、幻の。
聞きたいです、聞きたいです。僕、はがき、宅配便かなんかで送ったんですよね。
いい話
届いてました。
いや、いい話です。
ああ、よかったです。
かなり受けてましたから。
あ、本当ですか、
ええ、
ですか。それはそれはもう。
ライオットの。
はい、じゃあ、あれは音源はないんですか。
音源はどうなんでしょうかね。
まあ、あるといえばある。
あるといえばある。
ないといえばない。
心の中にみたいな感じですか。
いやいやいや。もしかしたら、
でも、
アーカイブ化されるかもしれない。
遅くならないうちにアーカイブ化した方がいいね。
まあでもね、ね、その場で聞いた人だけがっていうのも、こう、ラジオのね、ちょっといいところでもあるかな、みたいな。
ラジオ好きだから
ね。そうですね。
わかる。別版でいいよね、だからね。
本当は、ポッドキャストはなくてもいいんですよね。
ああ。
ポッドキャストで聞いてますけどね。
はい。そんなことで、ねえ。
ね、
50メートルですからね。
今何人聞いてるんですか、今。おーい、
うん、3万人ぐらい、
うん、3万人ぐらい、
ね、台湾でもね聞こえてるってことですね、うんうん、大阪で聞こえない ね平和島でも聞こえない、
踊っちゃいけないラジオも聞けない、
そうです
よ、ね、大阪、
ね、大阪はね、
たまたま
盛り下がるね
その大阪の話も聞きたかったけどな、
あ、
そ
うですね、まあまあ、
まあ、
今日はちょっと、
うん、
この番組が
こんな感じなので、
交互期待と。
ぜひやりますんで、うん、はい。その時はぜひ、今聞いていらっしゃる皆さんも大阪のラジオに、はがきなり、メールなり、何なり送ってください。
うん。
はい。
お待ちしております。
お待ちしております。
というわけで、
お相手は、
今日の放送の、パーソナリティを。
お相手は、マハラネムヤ、
松本ルキツラ、
松本はじめで、
ゲストは、
特別ゲスト、
どかつくものでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみ。
いいですか、最後にかける曲は、杉良太郎さんの名曲です。どうぞ、おやすみなさい。
死んだ戦って戦ってひっそり死んだ、あいつは何の取り柄もないスカンピンが若者だった、しかしあいつは知っていた熱い涙を、戦って死ぬことをどうして死んだのかとは聞かない、聞かない、でもあいつの青春はどこへどこへ埋めてやればいい、君は人のために死ねるか、君は人のために死ねるか、あいつの名はボリスマン、昔人は戦で死んだ、国のため戦って黙って死んだ、今熱い血はどこにもない、泣くことさえ人は忘れた、しかしよなれたささやきやうすら笑いで、幸せを守れるか、明日に男が死んで、消えても消えても花も言葉もいらない、風が空を過ぎたら忘れてほしい、君は人のために死ねるか、君は人のために死ねるか、そいつの名はポリスマン、許せないことがある、
だから倒れても倒れても立ち上がる立ち上がる俺の名前はホリスマン。
浮遊感を感じる。また、いつ。